官の紅第11回。それでもやはり子を産まねばならないのだろうか。いやいや、子供は天からの授かり物。ちっぽけな人間の意志で産む産まぬを決めるなど、そら恐ろしくてできることではない。宿った生命は大切に育み、この世に個々の声を上げさせるのが女の務めであり、人間としては当たり前のことなのだと、キノは思い返した。それにしても、なんと切ない母と子であることか。最初から分かっていながら、妊娠の意味を深く考えなかった自分を、キノは思い切り罵倒してやりたかった。とはいえ、日に日に大きくなるキノの腹部を愛撫しながら、
丈夫で生まれてこいよ
と、喜びを隠さない神事を見ると、待ち望まれて生まれてくる子の幸せも、また別の意味で考えてみるのであった。キノの王能をよそに、この命は、その体の中ですくすくと育っていった。10月も終わりに近い頃、神事はキノに、女木島の知人の家へ移ることを提案した。
あそこなら空気もええし、静かじゃ。経験を積んだ産婆も頼んである。わしのことは心配せんでもええ。万難を排して出かけていくようにする。
言葉通り、メギへ移ってからも、驚くほどしばしば神事はやってきた。身ごもってからのキノは、色白の肌が一層透き通るように見え、物憂げな仕草には、触れれば崩れるような色化が漂い、体内で子を育てている女独特の不思議な情感が怪しい美しさを醸し出していた。そんな女を我が物としている神事の満ち足りた思いは、その態度、物腰の一つ一つから推し量ることができた。神事は今、キノに対してその全身でのめり込んでいるのであった。思い乱れつつ日を送るキノのもとへ、フキの来ることが知らされたのは、年が明け、小正月も過ぎた頃である。考えあぐねた末のある決意が、キノの中でようやく形を整えたのは、眠ることなく過ぎた長い冬の夜が明けようとする、今日の朝まだきのことであった。キノは言葉を切って深い吐息をついた。長い話と心の動揺から疲れを覚えたのか、キノはさっきよりやや青ざめていた。息をつくたびに細い肩が揺れ、胸元が大きな波を打った。障子がガタガタとなった。大手を越えて吹きつけるほど風が強まったのかもしれない。フキは寒さを忘れていた。キノの話はフキを驚かせ、高ぶらせ、そして恥ずかしめ、さらに大きな悲しみを与えるものであった。途中で話を打ち切らせたい衝動に駆られたが、あえてそれをしなかったのは、キノが嘘も隠しもなく、純粋に思いの丈を吐き出していることが分かったからである。
ちょっと、私、風に吹かれてきます。
フキは立ち上がった。キノは黙ってフキの顔を見上げ、静かにうなずいた。浜に人影はなかった。遥か彼方から白い波が海岸を目指して疾駆してくるのが見える。海岸の突堤に当たると、真っ白な飛沫を中天高く上げて砕け、一つの波の命は終わる。フキは揚げ船にもたれて波の動きを見ていた。波を駆り立てて沖から吹く風に、フキの髪も袖も裾も乱れ放題に乱れた。いや、外側だけではなかった。フキの内部にも風が吹き荒れていた。 ゴーゴーと胸の中にたける風の音に、フキは聞き耳を立てた。号泣しているような、怒り狂っているような、あざけり笑っているような、その風の音に耳を澄ましていると、フキは次第に心が荒々しく変貌するのを覚えた。その荒々しさは、すなわち、シンジへの思いであった。去年の秋頃から取り戻した、夫婦二人の穏やかな日々。あれは、ちょうど昨日が子を宿して間もなくの頃であったのだ。シンジにとっては、我が子を得た喜びに、我を忘れていた時期でもあった。
あの頃、私に向けられた、あの人のいたわりや優しさは、包みきれない喜びが、少しばかりこぼれ落ちたに過ぎなかったのだ。
惨めになることが分かっていても、そう思わずにはいられなかった。フキは、あの春節の夜の凄まじい二人の葛藤を思い起こした。荒れ狂ったシンジの夜叉のような目の色がよみがえった。と同時に、白狼のような絹の肌を、愛おしみに満ちた表情で愛撫するシンジの姿が鮮明に見えた。それは、フキに向かっては、一度も覗かせたことのない、シンジの男の顔であった。風がフキをさらって行こうとするかのように、すさまじい勢いで駆け抜けた。波しぶきが細かい霧となって、フキの全身に降りかかった。よろめきながら、フキは突然、風音の中にシンジの声を聞いた。
馬爪のくせに、しこめのくせに、偉そうに。
あの夜浴びせられた恐ろしい言葉が風音とともに凄まじい反響音を立てて耳元で鳴り響いた。フキは目を固くつぶり耳をしっかりと両手で押さえて揚げ船の影にうずくまった。
どうや、昨日は美しい女子じゃろうが、わしの子も産んでくれる。小賢しいことも言わん。わしだけを頼り切って、言いなりになる女子を男として捨てられるか。
シンジの声は、両手で押さえた耳の中へ容赦なく入り込んできた。
女子は塩らしいのが一番じゃ。はっはっは。
勝ち誇ったようなシンジの笑い声がさらに追い打ちをかけた。
もうやめて、やめて。
フキは声を限りに絶叫した。目を開いて立ち上がると砂浜を思い切り駆け出した。砂にめり込んで草履が脱げ、旅裸足になったフキはそれでも走ることをやめなかった。裾が大きく翻ってふくらはぎが覗いた。寒風に肌が紫色に変わっていた。唇も手足もいて果てて、感触がなくなったとき、フキはやっと走るのをやめた。海原に向かって座り込んだフキの顔は、波しぶきと涙でびっしょりと濡れていた。シンジと夫婦になってから6年。その間、シンジの目がまっすぐフキに向けられていたことが、果たしてあっただろうか。二人の間には絶えず何かが介在していた。ある時は姑が、そして長山家の重さが、我が子を欲しがる信二の執念が。その上、今はこんなにもあからさまに信二の愛情を傾ける対象が二人の間に立ちはだかっている。信二の中には、いつも夫婦以外の者がいた。最も見えるはずの妻が見えていなかったシンジには、もしかしたら自分自身さえも明確に見えていなかったのではなかったか。人の痛みを分かろうとしないシンジに、フキはこれまで何度踏みつけられたことだろう。
いくらバカな女でも、踏まれれば痛いんや。
フキは心で叫び続けた。冬の海鳴りがひときわ激しくなった。 部屋へ戻ってきたフキを見て、キノは驚転した。濡れた髪と衣服、足元に履物はなく、蒼白な顔で小刻みに震えているフキの、わずかな時の間の変わりように、キノは胸を塞がれた。
キノさん。
絶句しているキノの前へ、フキは崩れるように座ると、まっすぐにその顔を見据えた。
私は、もし来世に、神事と沿わずに済むならば、たとえ、蛇に生まれ変わってもええ。
キノは、身がすくんだ。なんという凄まじい言葉だろう。フキの怨念が、グレンの炎を吹きながら、吐き出されるのを見たと思った。
奥さん。
キノは、フキの前に打ち伏した。
すみません。
繰り返さずにはいられなかった。神事の分まで、謝らねばならない。自分にとっての神事は、大切な人なのだ。愛しいお腹の子の父親なのだ。しかし、キノは顔を上げてフキを見た。
この子を長山家へ引き取ってもらおうやなんて、そんなおこがましいこと、私は思うてはおりません。何としてでも、私が一人で育てます。旦那さんとも、もうお会いしません。それを、せめてもの償いの気持ちとお取りくださって、許していただければ。
語尾は消え入るように小さくなった。昨夜までに何度も反芻して、ようやく到達した、キノの苦しい結論であった。フキは黙って聞いていた。敗北感がじわじわと、冷え切った体を犯し始めていた。懸命に心情を訴え続けているキノの、かっきりと見開いた瞳には、静穏な美しさが宿っていた。